鉄尾鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて、鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは JR 北海道釧路支社、株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴56年、鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴50年、鉄尾代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先々週、先週に引き続きまして、国鉄の廃線跡と、はい、いうことで、お話をしたいと思うんですが、今週はですね、士別線の先週たどり着かなかった、根室士別までですね、はいと、それから中標津とアットコのお話をしたいと思います。で、中標津町のですね、駅の跡っていうのは、まあ今バスセンターになってますっていうことで、まあ郷土館とか、あと C11209 が保存されてますっていう話を、まあ、先週したんですけど、信号機がなぜか一箇所だけ残ってるのがあって、はい、中標津町内の、ちょっと大きな葬儀屋さんのですね、駐車場の脇に、はい、あれなんだかな、場内信号だったかな、うんうん、そのまんまほぼほぼ残ってるんですよね。ちょっとあれ不思議だなと思ってみたんですけど、多分未だに、まだあるはずだと思いますが、まあ、中標津町で残ってるのはそういうのが、まあ、現物としては、まあ、ありますね。じゃあですね、今度中標津から海の方向に向かっていくと、まず上武蔵っていう駅があります、はい、でここはですね、高倉健さんの映画のロケ地にもなったところで、この映画も私も見まして、うん、ああ標津線ふんだんに出てるなと思って見てたんですけど、この上武蔵駅も一つなんですかね、こう市街地が一つあって、でなんとかここら辺に駅があったんだなっていうのが分かります。で、見る人が見れば、あ、これホームのコンクリートだなっていうのが分かります、はい。まあ、今片付けられちゃったかもしれないですけど、何年前かな、コロナのコロナ禍の前ですから、その時にはまだそういうのがちょっと、はい、ありましたですね、はい。で、今度上武蔵の次がですね、川北っていう駅で、標津町川北は割と大きなこう市街地があるところで、はい、確か牛乳にまつわるおまんじゅうとか、なんかお菓子屋さんで売ってた、出たりとか、あとワインのちょっと有名なお店がですね、あったりとか、まあそういう、あ、それはまた別なコーデの話しますけど、まあ川北という駅があったんですね。で、現在は、駅舎関係は もちろんないんですけど、ここにキハ22がですね、はい、1台、割と綺麗な形で、残ってるんですね。で、中は、何かこう、集会場かなんかに、多分昔使ってたんだと思うんですけど、今はほとんど使ってないというところで、座席もあんまりないんですけども、側は割と綺麗にありますし、まあ、今ちょっと噂で聞くと、ここなんかこのエンジンをかけられるようにしたいっていう方がなんかいらっしゃるようで、今現在、奮闘中だという。なぜこのキハ22の DMH17 型のエンジンは私が本当にもう小さい頃からもうずっと聞いてた音なので、これもしエンジンかかってカラカラカラカラっていう音を聞いたらもう泣いちゃうかもしれないですねそのぐらいやっぱりちょっとこれには思い入れがやっぱりある。そういった、キハ22が残って、います、はい。で、次がですね、終点の根室標津駅なんですけども、ここはですね、もう今も転車台とかが残ってて、はい、まあ、こちらの番組でも何回か、ご紹介したんですけど、はい、標津町の図書館の前にあった C11 ですね、まあ、これをあのこの転車台の近くに移転をして、であの錆びついたあのロッド等々をすべて、動かすようになり、で現在もあの定期的にあのモーターでこの機関車があのちゃんと動いているようになっておりますんで、まあ、割とこう有名なあこの転車台は有名なところです、まあ、本当にこの、まあ、この転車台っていうのがこれがあの転車台とかあのいろいろな施設がですね、これもやっぱり標津町の指定文化財になってて、教育委員会が、まあ、大事にこうしてたんですけど、まあ、それを今活用を、始めたということで、すごくこう面白い取り組みだなと思って、おりました。で以前のですね、あのちょっとあの昔のこの標津町の歴史の本なんか見ると、このやっぱりサケマスがすごく取れて、はい、いろんな各方面からこの標津町に向けて、まあ、サケマス漁に携わろうっていうので、この、まあ、多分列車に乗ってきたんでしょうかね。でそういう方々で随分なんか賑わってたというような記録が あるようです。あの釧路もそうなんですよね、はい、釧路もあの港がすごい活況だった時はもう全国から人が来て、でそういう人方の寝泊まりするあの布団袋が、はい、あの釧路駅にこう山積みにされてたというような時代もあったようです。はい、やっぱり漁業の町はあの、うん、どこでもそういうことがあったんですね。で根室標津の駅はあのーまあ、割と当時も近代的ではあったんですけど、でこの駅の、上に根室標津駅っていうだから看板あったんですけど、はい、これも今その転車台の方に、移されて、います。さてじゃあ次はですね、あの標津線はあのちょっと2系統あって、はい、先週からお話したこの標茶から根室標津までと、それからもう一つですね、この中標津からあの南に降りてってあっとこまでっていう路線があるんですね。で最初の、ね、中標津を出て最初の駅がですね、京和っていう駅なんですね。でこれもですね、アプリを頼りに行きましたけど、道路だけです。残念ながら跡は全くないですが、多分この道路がその線路だったんだなっていうようなところであります、はいはい、でここもあの私現役時代に、写真撮ってる、ホーム写真撮ってるんですけど、全く木製で、とホームだけというような、うん、駅でした、はい、でこの京和の次がですね、春別っていう駅で、ここも木造の駅で、まあ、駅関係は何もないです、うん、まあ、その春別駅跡は。で今はあのパークゴルフ場とか子どもたちが遊ぶ、あとは温水プールとかですね、まあ、そんなようなこう本当子どもたちが遊べるようなあの今施設になってますし、でこの春別駅跡からあの別海方面にちょっと歩っていくと橋が残ってて、そこは本当そのまんま、まあ、レールはもちろんないですけど、まあ、橋が残ってて、ちょっとあの地元 の, あの団体の方々が大事に、そこはしていますね。じゃあこの春別の次がですね、平糸っていう駅で、まあ、平に糸っていう感じなんですけど、ここもあのホームだけの、はい、駅なんですけど、ここもですね、あの実は別海町さんの、指定になって、あのなんですかね、指定になって文化財になってまして、うん、ちゃんと看板が立ってました。でここはあの1961年頃ですね、釧路鉄道管理局指定の仮乗降場で、開業して、あのこれ年代がはっきりしないのは、こういうあの管理局長が定めた駅ってだから正式な国鉄の駅ではないので、はい、記録として、まあ、それであの国鉄が JR になった時にも相当こう資料が散逸してしまったので、あ、まあ、はっきりしないっていうことだと思うんですけど、で最初は仮乗降場として開業して、1967年に、まあ、正式な、まあ、平糸駅というふうに、まあ、なったわけなんですね。でここは、西別 別海駅とですね、それから先ほどお話した春別駅の中間にあったんですけど、これ割とこうなんか通勤とか通学で通う人が行ったようなんですね。それで列車から飛び降りるというですね、そんな人がなんかいて、これは危ないということで、住民の方が、やっぱり請願をして、ぜひその乗降場をここに作ってくれということで完成した駅なんですね。で、ここ行ってきました。そしたらここは道路から、ちゃんとした舗装道路から、どうでしょうかね、50、60メートルぐらい離れたその林の中にあったんですけど、5頭ぐらい鹿がいてですね、こっちをじーっと見てるで、まあ、それに、ま、負けてはいけないんで、まあ、このホームに向かって歩いていったら、すぐにお尻の白いものを残してみんな逃げていきましたけど鹿がちゃんとお休み中だったところ、本当申し訳ないなと思いながらですね、中に分け入りましたら、ちゃんとホームがあって、本当そのままの、当時のそのままの形で、残っていました。で、ここもですね、私、現役時代に写真を撮ってるんですけど、この当時の写真見ると、そんなに鬱蒼としたその森の中っていうホーム感じじゃないんですよね。で、キロポストっていうか、ごめんなさい、ここは1000分の9だから9パミールの、まあ、ちょっと下り勾配のところに立ってる駅だって、そんな標識があって、割とこうホームの前って広くなってたんですけど、もう今やもう、まあ、ただこれやっぱり文化指定になってるので、ちゃんとやっぱり草刈りとかはちゃんとその辺してて、はい、すごいなと思って見たんですけど、やっぱり当時の開けた感じとはちょっと一線を画してるような感じでございました。さて次がですね、別海、まあ、役場があったりする別海の駅なんですけど、はい、まあ、ここはですね、今もバスターミナルとかいろんなのがあって、ちょっと今ないんですけど、昔私撮ったこの別海駅の駅舎を見ると、駅の前に、なんですかね、日本庭園風の、なんかお庭みたいのがあってですね、割とこう、なんか品の良いなんか駅だなと思ってですね、出ました。それで私ここの駅記憶あるのが、私は国鉄時代に最後辞める1年前に、指定券管理っていう、まあ、マルスの、はい、緑の窓口の管理業務をやってたんです。で、当時その緑の窓口ある駅がもう本当に釧路と帯広ぐらいしかなかったのかな。だから他のその中間駅の方々は、まあ、あれの指定券管理に電話をしてきて、はい、何日の大空の指定券を発行してくれっていうことで、で僕らがこうマルスを操作して、で、指定券を例えば大空2号の、これは札幌まで3号車4番の A 席ですみたいなことで言ったんですけど、別海駅もそういうやり取りをもちろん何回もしてて、はい、割と確か発行枚数もちょっとこう多かったように思いますね。やっぱりだから当時はやっぱり皆さん列車で、札幌方面とかによく出られてたんじゃないかなというふうに、思いました。さてさて、士別線のですね、次が、奥行き薄っていう、駅なんですね。で、ここは、現在もですね、駅舎がバビッと残ってて、はい、で、嬉しいことにですね、ここも指定文化財になってるんですけど、はい、5月1日からですから、もう公開になってるんですよね。で、冬の間はこう閉じてるんですけど、はい、5月から11月3日までは、ここ開いてます。で、開館時間は10時から、午後4時30分まで、ただしですね、月曜日が休館だそうですが、祝日とか休日の場合は、まあ、開館しますよ。もちろん入館料は無料だというふうに、看板が ありました。で、この奥行き薄がですね、これもちろん国鉄の駅も残ってるんですけど、はい、近くに別海村営軌道の、駅舎というか停車場と、それから、 機動車っていうかの、動車ですね、はい、あの人を乗せるあの自走客車っていうやつと、それから機関ディーゼル機関車、それから貨車もあって、あと転車台跡もあります。それからあの何といってもですね、あの明治時代に大活躍した、あと駅庭の大きい建物ですね、うん、あの人と馬がそこでこう、まあ、お休みしたりだとか、まあ、泊まれるような、ここ一帯をその奥行き薄の施設として、別会長ではあの、まあ、別会長の休憩会ですね、すごく大事にしているところでした。で、あの駅舎だけではなくて、あのホームと、それからレールも、あのここはあの年に何回かあのトロッコで遊べるような感じになってるんですけど、でここもですね、一応ホームが残ってたんですけど、ちょっと荒れてですね、崩れたりとかしてたんです。それであの昨年ですかね、クラウドファンディングで、やりました。あっという間にお金が集まって、
あ、楽しいですね。
本当に楽しいですね。今ホームもちゃんと綺麗になってまして、うん、はい、それであの寄付した方々の名前がそこに名板でこうでーっとこう何人か知った顔がお
そうですか。
で整備もすごく綺麗に、あの芝も買ってあって、うん、で何ですかね、こう、保線用の道具が置いてあった、小屋っていうか倉庫とかですね、はい、があったりして、でレールもその国道沿いにあるまあ、なんですかね、パーキングエリアまで続いてますし、で反対側のアットコー方面へもずっと伸びてて、割と長いんですけど、やっぱり一人で行くとやっぱりクマちゃん、やっぱり、いや、そんなにあの国道からそんなに離れてないんで、そんなに人里離れてるところではないんですけど、やっぱりクマちゃんがなんか奥の方にいるとなんか潜んでるんじゃないかなと思って、やっぱりちょっと怖いんですけど、施設的には非常に優れている施設だというふうに、はい、思います。じゃあ最後はですね、アットコっていう、はい、この標津線と、根室本線のちょうど、合体というか、でここのアットコ駅には旧標津線分岐アットコ駅っていうですね、看板がちゃんと立ってて、ここがその中標津までの標津線が、ちゃんと通ってましたっていう、まあ、そういったこう看板がこう掲げられてますし、今アットコ駅って列車交換もちょっとできない、駅ではあるんですけど、まあ、この標津線あった時にはここに機関車の方向転換する転車台だとか、それから駅前にもそういう職員の方が宿泊できるたりとか食事する施設もあったりとか、はい、まあ、割とこう国鉄の街だったんですけど、今ちょっとねそういうのがもう全部なくなっちゃって残念なんですけど、ただこの花咲線に乗って、釧路から来るとアットコ駅のちょっと手前にこの転車台の跡がちょっと今見えて、やっぱり今の季節一番いいんですよね、草木がこうまだ緑がまだ少ないので、はい、もうはっきりとこう円形のものが、まあ、見えますんで、ちょっとそんなところも気にしてもらえればというふうに思います。で私現役この標津線が残ってた頃ってそんなに実は乗ったことないですよね。もう私も見派なもんで、国鉄の感染主義なもんですから割とこう列車の本数が多いとこばっかりしか行ってなくてそれでも 2,3 回乗ったんですかね。でやっぱこのアットコとこの奥行き薄の間ってもう人家が全く見えないところをこう、まあ今も国道もそうなんですけど、だからそれは記憶に残ってるんですよね。であと先週お話したしべ茶と多和泉川 の山登りですね、
はい、
これは非力のやっぱりキハ22がウィンウィン言いながら登ってったっていう記憶 まあ、ありますけども、まあどっちかというと標津線って鉄道ファンっていうか撮り鉄の方々からするとちょっとまあ魅力が少ないなっていう路線だったんですよ正直言って。でも乗ってみると やっぱり面白くて、本当に廃止されるのが残念だったですけど、うん、まあ、今この廃線跡をいろいろ見ると、廃線跡をたどるのもたどる楽しさを教えてくれるのもこの標津線かなと、いうふうに思ってました。まあ今回はですね、この国鉄にちょっと限って、白糠線とそれから標津線の、今どうなってるかっていうお話をさせていただきましたけど、まあ、また今度別な機会に、簡易軌道ですとか、はい、あるいは釧路で行くとあの臨港鉄道とかですね、はい、まあ、そういったお話も今度お湯できればいいかなというふうに思っております。
今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りしました。お相手はメインナビゲーター、鉄道歴56年鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道歴50年鉄尾代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは JR 北海道釧路支社株式会社小野寺組の提供でお送りしました。